黙示録の福音第23回、荒野で見た命の道という主題で、黙示録の第17章です。今日の主題に荒野という言葉がありますが、それは3節にこの言葉があるんですね。御使いは私を御霊に感じたまま荒野へ連れて行った。荒野という言葉が出てくるわけなんですが、私はイスラエルに行った時はぜひ荒野も見てみたいと思っていました。初日はオリーブ山から眺めて、日に輝くエルサレムを見てですね、うわーこれがエルサレムかと思って感動したんです。そしていよいよ3日目にはユダの荒野へ案内されました。この荒野に行く道というのがですね、草木が生えない、水がない、ずっとこういう景色がいつまでも続いていくんですけども、その中をエッセネ教団があったというクムランの洞窟とかですね、それからマサダの要害を目指しました。マサダというのはエルサレムが紀元70年に滅ぼされるときに最後まで砦となったところなんですが、そこはヘロデの冬の王宮だったというふうに言われています。そしてそれを見て帰りはですね、視界に行って泳いでみました。本当に両手両足を上げて浮くんですね。いやーこれはすごいな。でも水は絶対飲めないんです。本当に比重が高いので飲んだら死んじゃうかもしれない。でも荒野を見て思いました。とっても人間が住めるところじゃないなと。まあ、そんなことがあってからしばらくして今度大阪聖書学院がツアーを組みました。エジプトからシナイ半島、シナイ山をかけて、やがて荒野を通ってエルサレムに行くというそういうコースだったんです。イスラエルどうでしたかって言ったらですね、シナイ半島からエルサレムについてがっかりしましたと言った人がいるんですよ。なぜがっかりしたんですかって聞いたら、シナイ半島でシナイ山で朝日の出るのを見たんだそうなんです。日の出ですよ。感動したそうです。ここでモーセが十回受けたんだなということですね。それからシナイ半島というのは本当に砂漠、荒野なんです。そこを通ってエルサレムに着いたらごちゃごちゃごちゃごちゃとしてたというわけです。それを見たときにがっかりしたって言うんですね。はあ、感じ方というのはいろいろあるんだなと思ったんですが、荒野というのは確かに厳しいところなんです。そしてそこで多くの人々が神様と出会ってるんですね。例えばアブラハムはどうでしょうか。荒野で神様から言われたんです。さあ天を見上げてみなさい、あなたの子孫は星の数のように、浜の政子のようになるであろうという約束を受けたのは荒野です。モーセは荒野で80歳を超えて神様の召命を受けました。エジプトの民を解放する、あなたがその指導者になりなさい。エリアも荒野に行っていますね。そしてイエス様も荒野の誘惑を経ていますね。そのように荒野というのは神様と人間が出会う場所なわけなんですね。ところが今日のヨハネはどうでしょうか。その荒野で見せられた幻というのが一節から六節まで記されているわけなんですね。一節二節を読んでいます。それから七つの鉢を持つ七人の御使いの一人が来て私に語っていった。さあ来なさい、多くの水の上に座っている大淫婦に対する裁きを見せよう。地の王たちはこの女と姦淫を行い、地に住む人々はこの女の姦淫の葡萄酒に酔いしれているとあります。そこにいたのは神様じゃなくて大淫婦だというんです。6節を見ますとね、この女を見たとき私は非常に驚き怪しいんだとヨハネはここに記していますけれども、場違いなんです。神様がいるべきところに大淫婦、これは売春婦という 言葉なんですけれども、しかもこんなふうに書かれていましたね。3節、御使いは私を御霊に感じたまま荒野へ連れて行った。私はそこで一人の女が赤い獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す数々の名で覆われ、またそれに7つの頭と頭の角とがあった。こんな幻を見せられたというわけなんです。大変な驚きだったということがよくわかりますね。実は1節から6節までに幻が書かれているんですが、7節以降に御使いがそれを解き明かしているんですが、この赤い獣については8節でこのように説明されています。あなたの見た獣は昔はいたが今はおらず、そしてやがて底知れぬところから登ってきて、ついには滅びに至るものである。地に住む者のうち世の初めから命の書に名を記されていない者は、この獣が昔はいたが今はおらず、やがて来るのを見て驚き怪しむであろう。ここで2回繰り返されているのがですね、昔はいたが今はおらず、やがて来るという表現がここで繰り返されています。何かに似ていますね。これ実は黙示録の4章にですね、こういう言葉があるんです。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる神、昔いまし、今いまし、やがて来たるべきもの。私たちも賛美歌で歌いますね。昔いまし、今いまし。ですからこの言葉は本当は全能者にして主なる神を表す言葉なんですが、ここはそれがこの赤い獣について似た表現で、昔いまし、今いましというふうな形で言われているんです。何を意味しているのかというと、全能者なる主なる神とは似て非なるサタンのことを指しているんです。この赤い獣はサタンの目的はただ一つです。人間を神様から引き離して破滅させようとするんです。自分の領域、地獄に引き込もうとするのがサタンの働きであり、また意図なんですね。そのサタンの上に大淫婦が担ぎ乗せられているということなわけなんです。まあ、ここで大淫婦とかっていう女性系が使われているんですが、これは本当に女性に対してね、なんでだろうというふうに思うかもしれませんが、実はこの大淫婦というのはローマのことを指しているんです。日本語と英語にはあんまりよくわからない感覚なんですけれども、すべての名詞には男性形、女性形、中性形というのがあるんですね。ですから母が女性なのはわかります。また父が男性なのはわかりますけれども、いろいろなものがすべてその3つの性に分かれるんですね。特にギリシャ語、ヘブル語、またドイツ語、フランス語とか、そういうふうな外国語の中には名詞に性の違いがあるんですが、国とか町とか海などは女性なんです。それから船なんかも女性なんです。まあ、日本の海という漢字にも母がいますね。外国語はそのような国とか町を指すのに女性系だというふうにあるので、ここで大淫婦というふうな形でですね、女性されているわけなんですけども、これは実はローマなんです。偶像崇拝を人々に強要し、そして虚飾である町、そういうふうなことがここで強調されているわけです。で、人々が会員を行うっていうんですけども、この会員という言葉はポルニアという言葉です。ここから英語のポルノが出てきているとかですね。それから4節には金で飾っている、これは金メッキしているというふうな言葉が使われています。まあ、この描写はね、本当に読むに耐えないものがあるわけなんですけれども、それを詳細に解説するよりも、私は非常に印象的な体験をしたことがあります。仙台に大学に入るために来ました。まだ18歳なるかならないかの時だったんですけども、私はすぐに大学に入ってギタークラブに入ったんです。小さい時からやってるギターをぜひ 清めたというような思いがあって、それギタークラブに入ったんですが、私が持っているギターは非常にね、貧弱なギターなんです。だから何としてもいいギターを買いたいと思いました。夏休み近くになってからアルバイトを探し始めたんですが、ほとんどのアルバイトはもうなくなっちゃってたんです。で、残っていたのがキャバレーだったんです。で、岩手県ですよ。山の中から出てきたんですね。岩手県というのは日本でもチベットと言われて、日本のチベットと言われて、ね、山の中から出てきたね、まあ山猿がですね、急にキャバレーの中に、仙台のね、グランドキャバレーの中にアルバイトを始めたんです。いやーもうなんていうか目にもあやなね、女性たちがきらびやかに着飾って、そして毎晩そこでフロアショーが行われ、酒とかいろんな女の子が毎晩あるわけです。もう本当山猿はびっくりしました。でそこの中である日厨房の人が聞こえてきたんですね、会話が。これな、今原価80円なんだけどもう少し安くなんねえかって話をしてるわけですよ。でこの80円 の, あのオードとかチャームとかっていうものがビール加えるといくらになると思いますか。その当時2500円ですよ、たった80円のものが。それをもっと安くできないか、そういうふうな虚飾に満ちた世界、華やかなフロアショーも私がこのボーイとして後ろを通るとですね、本当に惨めなんです。その姿を見た時ですね、私はこうした虚飾に満ちた大人の世界には決して関わらないぞ18歳の私はね、心に思ったんです。4ヶ月アルバイトをしました。私は18番ボーイで入ったんですが、4ヶ月後何番になったかというと3番ボーイですよ。これは大変だ、ボーイ長にされかねないということですぐ辞めました。そして貯めたお金でギターを買うことができたんですけどもね、もう二度とその世界には関わらないぞというふうに若い時に思ったわけなんですけどもね、そういう虚飾に満ち満ちた世界、ローマということがここの言葉で表されているわけなんですね。しかもそこに7つの頭と頭の角のある赤い獣がいたんだということが3節に載っていますね。これもまた謎に満ちた言葉なんですけれども、これには様々な説があります。で9節と10節にこのように描かれていますね。ここに知恵のある心が必要である。7つの頭はこの女の座っている7つの山であり、また7人の王のことである。そのうちの5人はすでに倒れ、1人は今おり、もう1人はまだ来ていない。それが来ればしばらくの間だけおることになっている。なんか非常に不思議な表現がしてあってですね、さまざまな説が出ていますが、多数説はローマ帝国の歴代の皇帝のことを指しているのではないかというふうに、昔いた5人の王というのはアウグスト、テベリウス、カリギュラ、クラウディオ、それからネロの5人の王様なんですね。今いる王様というのがヴェスパシアヌスではないかというふうに言うんです。そしてやがて来るべき王というのがドミティアヌスではないかというふうに言われているんですけれども、ヴェスパシアヌスというのは紀元69年から79年までの10年間王だったんです。でも黙示録が書かれたのはもっと後だったはずなんですね。紀元100年前後だった。そうすると時期的に合わない、そうするとこれは5人の王様じゃなくて5つの帝国ということを指しているんじゃないかという人もいます。エジプト、アッシリア、シリア、バビロニア、ペルシャ、ギリシャ、この5つの帝国を指しているんじゃないかとか、いろんな説があってですね、それぞれの意見を語っているわけなんですね。しかもこのドミティアヌスが皇帝礼拝を要求した、そしてクリスチャンを迫害した人なんですけどもね、11節12節こんな風に書かれていますね。昔はいたが今はいないという獣はすなわち第8のものであるが、またそれはかの7人の中の1人であって、ついには滅びに至るものである。あなたの見た塔の角は10人の王のことであって、彼らはまだ国を受けてはいないが、獣とともに一時だけ王としての権威を受ける、うんぬんというふうにあって、この辺はやはり非常に象徴言語が使われていて、ローマという言葉を出すことはできないわけです。それでいろんな解釈を生み出しているわけなんですけれども、実はその当時 流布していた一つの伝説があります。それは自殺したはずのネロが実は死んでいなくて、遠くパルティアという東の国の方に逃げていった。そしてネロがパルティアの10人の王たちを率いてローマに来るというふうな、そんなネロ再来説というのがあったんですね。そのことが反映しているのではないかというわけなんです。そして14節でこのようにあるんですね。彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主、王の王であるから彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得る。実は戦いを挑むんだ。しかし主イエスは勝つ。なぜならば子羊は主の主、王の王であるからだ。ここから取られたのがヘンデルのメサイア、ハレルヤコーラスなんですね。キング・オブ・キングス、ロード・オブ・ロードズの出典がここになっているわけなんです。そして私たちは最終的に勝利するんだということが、この言葉がどれだけその当時のクリスチャンたちに大きな励ましを与えたことか。どんなことが起きても私たちはキリストにあって勝利するんだ。そしてこの17章はこのように16節続いているわけなんですね。あなたの見た塔の角と獣とは、この淫婦を憎み、惨めなものにし、裸にし、彼女の肉を食い、火で焼き尽くすであろう。神は御言葉が成就するときまで彼らの心の中に身胸を行い、思いを一つにし、彼らの支配権を獣に与える思いを持つようにされたからである。あなたの見た彼女は地の王たちを支配する大いなる都のことである。ここで初めて、ああローマかということがわかるわけなんですね。で、結局ローマを滅ぼすのは不信仰なローマの王たちだ。キリストとその聖徒たちは打ち勝つのだ、勝利するのだという言葉を持ってこの17章は結ばれているということがわかるわけなんですね。そのような幻をヨハネは荒野において御霊に導かれて見せられたということがここに書かれているわけなんです。御霊に感じ荒野に連れて行かれた。これはイエス様のあの荒野の試練のことを思い起こさせますね。ヨハネ自身もやはりそのように荒野に導かれていくときに、主がそのように荒野に御霊によって導かれたなということを想起したはずなんですね。そしてあの時主イエスは荒野でサタンに勝利されたんです。あの3つの出来事がありますね。それは福音書に書かれていますが、特にマタイ伝の4章にもそのことが書かれています。サタンはこのように最初に呼びかけたわけです。もしあなたが神の子なら石がパンになるようにお命じなさい。それに対してイエス様はこう答えました。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのだと書かれている。これは新命記の8章3節の言葉ですね。私たちも本当に食べることに生きることにアクセクトします。しかし人はパンだけで生きるのではない。もちろんパンは大切です。でも神の口から出る御言葉で生きるのだということを宣言されましたね。そうしたところサタンは何と言ったでしょうか。もしあなたが神の子なら下へ飛び降りてごらんなさい。神はあなたのために御使いたちにお命じになると、あなたの足が石に打ちつけられないように、彼らはあなたを手で支えるであろうと聖書に書かれているではないかと。今度は聖書に書かれている言葉を逆手に取るわけです。しかしそれに対してイエス様ははっきり言われました。主なるあなたの神を試みてはならない。これをどのように理解するか、いろんな立場があるかと思いますけれども、派手なパフォーマンスで人々の目を驚かして神の国伝道を進めていったらどうだ。それに対してイエス様は主なるあなたの神を試みてはならないと書かれているとおっしゃったんですね。そうすると最後のサタンの誘惑です。非常に高い山に連れて行って、この世のすべての国々とその栄華ですよ、栄華と虚飾を見せたんですね。 そしてもしひれ伏して私を拝むならこれらのものを皆あなたにあげましょうと言ったわけです。しかしイエス様ははっきり言われました。サタンよ退け、主なるあなたの神のみを礼拝し、ただ神のみに仕えよ。そのように書かれている。申命記の6章13節の言葉です。神の言葉をもってサタンの誘惑をすべて退けたんですね。そしてこの方が、私は道であり真理であり命である、誰でも私に寄らないでは父の身元に行くことはできない、そう宣言して父の御旨に従って十字架にかかり、私たちの罪の結果である罰を身代わりに受けてくださって、私たちを清められた者として神の家族に迎えてくださった。ヨハネはこのことを荒野で幻を見ながらはっきりと思い起こしていたはずなんですね。この方が私たちの救い主キリストだ。私は進学校1年生の時に友達に誘われてオハイオシンガーズという4人のコーラスグループの中に入れられました。そして夏のですね、2ヶ月を東京から鹿児島まで演奏旅行をしたんですけれども、ある日さいたま市の歓楽街をマイクロバスで通りました。1年前まで私はそういうところでよくミーティングだとかですね、職場会議だとかっていう口実で行ってたんです。18歳の時に絶対にこのところには踏み込まないぞと思ってた私が、結局8年間の会社の生活の中、社員生活の中でそこの中に使ってたんですね。1年前までそういう生活でした。アメリカの進学校に行ってですね、田舎町でした。である時にですね、友達が、トシいいもの見せよですね、私を車に乗せて連れて行ってくれて、でほらどうだすごいだろうって見せてくれたのがコカ・コーラっていうネオンサインだったんですね。こんなもの日本にいくらでもあるぞっていう、それぐらいの田舎町だったんです。そこでその進学校で学んだんですけども、その1年間が私を清めたということではないと思います。1年経って久々に埼玉市の歓楽街を通った時に、そのネオンサインのギラギラって時に私は思いました。日本がこのままでは滅んでしまうと思いました。ようやく戦争の災禍から立ち直った日本が、今はもう滅びの道を進んでいる。このままでは日本は滅んでしまうという思いが与えられました。私は進学校に行ったのは自分の聖書の勉強のためだったんですけれども、献身するという思いではなかったんですけれども、誰かが福音を伝えなくちゃいけない、主よどうか私を用いてくださいという思いが初めて与えられました。私の生まれ育った日本が今滅びに向かっているという思いは本当に強烈でした。誰かが伝えなければならない。でもそれから、献身の道が開けて30数年が過ぎましたけども、本当に父たる歩みです。でもどんなにそれが福音にとって荒野のような日本であっても、私たちはやはりキリストを証ししていく必要があると思います。滅びはやってきます。でもその滅びに私たちはキリストの福音を持ってですね、述べ伝えていく、本当に力のない働きかもしれない、でも私たちはそのために救われて生かされているんだなということを本当に思います。私たちも荒野に住んでるんです。しかし荒野に私たちは述べ伝えるべき救い主キリストを知っています。祈りつつキリストを述べ伝えるものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の支配神様、御使いが荒野でヨハネに告げた通り、永遠の都と言われたローマは滅びました。私たちの日本も、いいえ、現代の世界も同じような滅びの道を突き進んでいます。どうか私たちをもイエス様の救いの福音を伝えるものとして清めて強めて用いてください。主の御名が崇められますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。